会長副会長自由活動こんにちは、馬券的中立アップの会会長です。
副会長です。
会長副会長自由活動
よろしくお願いします。
はい、やってまいりましたよ、はい、本日はですね、6月の24日水曜日、はい、夜に撮っております、はいはい、ちょっとね帝王賞がありまして、あまりね普段ね地方競馬最近、まあ、やってないですけども、まあ、ちょっと帝王賞ちょっと盛り上がってる感じだったので、
そうよね、
ちょっと自分もやって、まあ、パドックを見て、はい、事前予想をして、解明というか、まあ、何で買うかっていうのをねツイートして、まあ、グループラインの皆さんにも、報告をしました。
はい、どうでしたか？
当たったんですよ。これまあね、今回の帝王賞って、まあ、どっちかって言ったらもう本命サイドだっていうのはもう皆さんもご存知の通り、もうね結構その夏の難関競馬をやる方であればね、まあ固く決まるだろうみたいなそういう見通しがついたレースではあったものの、
まあね、
なんとね、あの1点で的中できたっていうね、こうもう我ながら、本当幸せを感じたレースでした
珍しいですね1点なんで。どんな馬券を買ったんですか？
まあ、あのワイド1点ですね。まあ6番のチュアウィザードと、11番のオメガパフュームの、1点を、ワイドで1万円購入させていただきました。
なかなか厚く買ったんじゃないでしょうか、はい、
あの 1.7 倍、まあ、ワイドで 1.7 倍って言ったらすごい、ね、低い配当ですけども、まあね、あの 1.7 倍ついて、7000円利益、上げて、即逃げるっていう、
いいね、
最高の王道勝利パターンをね、やることができてね、
おめでとう、
まあ、ツイッター上でも、まあねこういう本当ガチガチだけども、まあ、示しついたかなっていうところは見せれたのではないかと。
いいんじゃないですか、
まあ、事前にねこの2つ、あのこのワイド1点買いますみたいな感じでもやれたので、まあ良かったかなと、ほっとしましたよ。
ああそうですか。
でそのでこの1点にした決め手っていうのは何かありますか？
あのもともとねこう、まあ、事前予想をして、まあ、夕方ぐらいに一度ね、今日のレースの傾向を見たんですけども、やっぱりこう重馬場で、まあ、不良馬場重馬場で、馬場的にはねこう外枠が結構ね構想傾向だったんですね、大井競馬場って割とねあの不良馬場重馬場になると、外枠が結構走る、おそらく馬場状態がね、外の方が走りやすいようにできてるのかなってこう、まあ、ちょっとなんとなく自分では思ってるんですけども、まあ、オメガパフュームを軸にするというのは決めてはいたんです、
はい、
であとはね、まあ、4と、まあなんだろうな、4頭で考えたのは、1番のモジアナフレイバー、2番のルヴァンスレーブ、6番のチュアウィザーと8番のクリソリベル、この4頭をね紐で考えていましたけども、まあどうもやっぱクリソリベルは入ってくるだろうと、まあ、能力的にはね強いなっていうのは思ってたし、あとこの、まあ、他の3頭モジアナフレイバー、ルヴァンスレーブ、チュアウィザード、このはもうあのパドックで決めようかなと思ってました。
ほうほうほう。
で、まあ、パドックを見る限りだとやっぱこうチュアウィザードと、オメガパフュームが、自分の中ではねすごく、自分の理想の馬体、理想の歩様だとかそういうのが、そういう条件がね、合致したので、この2頭で、ワイド1点という感じでね、どうせ固く決まるんだったら1点で決めちゃおうみたいな感じで、ちょっとね決断力を言ったと、
言った
決断力を見せたというところで、買わせていただきました。
そういえばお前はなんかいつの間にかパドック予想に変わったの？
いや別に パドック予想にな、あの何あの方向転換したとかっていうわけではないですよ。
なんか最近ちょっと調子いいからってお前調子乗ってないの？
いやいやいやいやいやいや乗ってないよ
ちゃんとあのそういう情報とか、ね、しっかりどういうところを見ているのかとか、ね、決め手になるような部分だとかいうところはちゃんとシェアしてくれるんでしょうね。
もちろんですよ、もちろん。ただね、あの一回そのシェアをあのシェアだってシェアする前に一度ね、あの自分が パドックの師匠とね、うん、仰いでる方がいるんですね。
ほう、
それで、まあ、今度ね、まあ、無観客競馬が終わり次第、川崎競馬場で、まあね、難関競馬ですね、そこで、改めてね、もう手取り足取り、パドックの見方っていう、もうパドックのイロハっていうのをもう教えてほしいって、こう僕はお願いしてる方がいるんですよ。
おお、うん、その方は
ツイッターでもね、たまにコメントいただいたり、いいねをしていただいたりするんですけども、こうさんって方なんですね。その人の、YouTube 動画を、見つけて、自分はパドックの勉強、猛勉強をちょっとしたんですよ。それで、まあ、結構ハマってきて、で、まあ、ちょっとね、知識がついたところで調子に乗るんじゃなくて、そこで、改めてね、教わりたいっていうことをお願いさせていただきました。お願いしました、本当に、お願いしますと、教えてくれっていうところで、それで、そういう話が決まったんですね。じゃあその、まあ本当実践的な修行を終えてから、まあ、YouTube なり、こういったラジオなりで、ちゃんと、こういう見方があるっていうのを説明してもらえるってことでいいね。
はい、はい、
よし、まさにその通りでございます。
あ、いいぞ。
はい、これでね、自分としてはね、レース直前、まあ、あと返し馬だけだね、返し馬の見方っていうのだけしっかり、勉強するようになれば、自分の中ではもう、一人の競馬人としてさら、なる高みを、望めるのかなと、いうことですよ。
ああ、そうですか、
わかりました。じゃあ楽しみにしていきたいと思います。皆さん、はい、これを聞いた皆さん、承認になってください。パドックの修行を終えた後、すぐね、こういったメディアを通して、まあ、パドックの、解説だったりとか、会長なりの、まあ、好条件の馬というのを、シェアをするというね、約束を取り付けましたので、楽しみに待っててください。
はい、頑張ります。
実際にね、やっぱりこの、まあ、的中率だったり回収率だったりっていうのがね、本当に上がってますのでね。
上がりましたよ。
これは期待していいのかなと思います。
はい、
日々勉強ですよ、私だって。
そうだ。
はい、まあね、常にやっぱりね、時代は変わるもので、まあ鉄塔だったりとか、まあ、コース改修工事をされた後だったりとかね、常にやっぱり競馬もね、動いていきます、
はい、
なので、特にね、馬券を毎週買われる方、土日やる人、しかも平日もやる人っていう方はね、勉強が大事で、復習もすごく大事であります。それがやっぱ勝敗につながる、それで最後に資金管理、レース選定だったりとか、勝ち逃げをする心構え、我慢、そういうのが備わって勝ち組になれると私は思っていますので、ね、このラジオを聞いた方は、どんどんね、これからも高みを目指していい景色見ようぜ、てっぺん取ろうぜ、源氏。
お前クローズじゃねえんだ
から。もういいや。
お疲れ
ちゃーん。